はい、こんにちは、サライ人光永です。私は以前、新田義貞の鎌倉攻めのコースを2ヶ月くらいかけて少しずつ歩いたことがあります。群馬県の新田から埼玉の所沢を経て鎌倉までほぼ全ての古戦場を訪ね、写真を撮りました。曖昧だったイメージが次第に頭の中で確固たるものになっていく、その過程はゾクゾクするほど面白く充実した作業でした。それらの写真はぐちゃぐちゃになっていて未整理のままだったんですけれども、本日一つの記事にまとめました。というわけで、新田義貞の挙兵と鎌倉幕府の滅亡について語ります。まずは鎌倉攻めまでの状況を軽くまとめます。後醍醐天皇は鎌倉幕府打倒を目指しましたが、元享4年1324年、正中の変、元享元年1331年、元享の変、2度の鎌倉幕府打倒計画はいずれも未然にバレて失敗しました。1度目の正中の変では側近の日之助友が処罰されただけでしたが、2度目の元享の変では後醍醐天皇自身にも鎌倉幕府の追及が及びました。後醍醐天皇は御所を抜け出し京都南方の笠置山に入りましたが、幕府軍は笠置山を攻め、後醍醐天皇を捕らえ、さらに楠木正成の立てこもる赤坂城を陥落させました。やがて後醍醐天皇は退位し沖ノ島に流されました。代わって持明院統の光厳天皇が即位しました。しかし後醍醐天皇は諦めず、沖ノ島から全国の武士に密書を送り続けました。鎌倉幕府打倒に力を貸せと。後醍醐天皇の王子大塔宮森吉親王や悪党楠木正成も各地でゲリラ的に幕府軍と戦っていました。やがて後醍醐天皇は沖ノ島を脱出し、法器の戦場山に安在所を設け、全国の武士に呼びかけました。鎌倉幕府打倒に力を貸せと。これに対し鎌倉では後醍醐天皇を討伐するため足利尊氏らを差し向けました。しかし尊氏は西国へ向かう途中、後醍醐天皇の呼びかけに応えて天皇方につきました。尊氏は一旦丹波の篠村に入ると京都に攻め上り、元享3年1333年5月7日、六原丹大を攻め落としました。六原丹大は承久の乱1221年の後に設置され、鎌倉幕府が京都の朝廷を監視する目として112年間にわたって機能してきた鎌倉幕府の京都出先機関です。それが元は幕府方であった足利尊氏によって攻め落とされたのは幕府にとって大きな打撃となりました。光厳天皇及び御伏見上皇、花園上皇は後醍醐天皇方の武士に捕らえられ京都に引き戻されました。京都で六原丹大が陥落したのが元享3年1333年5月7日、その翌日の5月8日、関東で新田義貞が挙兵しました。ところが光助の国新田の庄生品神社の社前、
逆賊北条一族撃つべし。
新田義貞は幕府方として楠木正成の千早城攻めに加わっていましたが、拉致の開かない戦に心底うんざりしていました。そこへ後醍醐天皇の臨時を受けてやるぞと決意を固め、病気と偽って光助の国群馬県新田の庄に帰っていました。そこへ鎌倉幕府より新たに上洛軍を編成するので兵糧米を差し出せと役人が言ってきました。
下げんなよズバ
ー。新田義貞は鎌倉幕府の役人を切り殺しました。
これでもう引き返すことはできん、
幕府を倒すぞ。
こうして旗揚げとなったのでした。新田義貞、足利尊氏と同じく清和源氏の名門です。武勇の誉れ高い源義家の子義国の次の代から新田と足利に家が分かれました。元は同じ清和源氏といっても鎌倉幕府の中で足利氏と新田氏の待遇はまるで違っていました。足利氏が北条と血縁関係を結んだり、御家人の中ではそれなりに北条氏から優遇されていたのに対し、新田氏はひたすら冷遇されていました。ついに足利の家臣のように見られるまでに落ちぶれていました。新田義貞の中には一族が背負った、そういった積年の恨みがあります。その恨みは 北条氏だけではなく足利氏に対しても向けられていたようです。
この機に乗じて北条を倒し、
長く恥ずかしめられてきた新田の名誉を回復せん。
目指すは鎌倉。
新田義貞の軍勢は利根川を渡り武蔵の国に入り、入間川を渡り5月12日入間川と柳瀬川の間小手指原にて鎌倉から北上してきた幕府方の桜田貞国の軍勢と衝突。これを撃破、さらに南下、久米川で、武梅河原で、関戸で立て続けに幕府軍を破ります。鎌倉には次々と悪い知らせが届いていました。
北条康家殿が関戸の守りを破られ逃げ帰りました。新田義貞軍鎌倉に迫っております。
とほほ、なぜこんな目に。
なすすべもなく真っ青になる北条高時。そんな折京都から最悪の知らせが届きます。
徳原短大が足利尊氏によって
攻め落とされました。
何、六原が。
しかも尊氏によってしたと。
あの男を裏切りおったか。
5月17日新田義貞の軍勢は鎌倉の北西藤沢に押し寄せました。道すがら次々と味方が馳せ集まり、新田軍の兵力は嫌ましに増していました。新田軍は小袋坂、気合坂、極楽寺坂の三方から鎌倉突入を図ります。
迎え撃て。
幕府軍はそれぞれの方面に撃手を配置。翌18日朝から合戦が始まります。
ヒュンヒュンヒュンヒュン、それ一気に攻め落とせ。
うわうわ、
鎌倉を死守せよ。
うわうわ、
新田方、北条方、双方のおめき叫ぶ声、ひずめの音、軍馬の稲鳴きは大地を轟かし、鎌倉の山々にこだまします。清和源氏の新田と桓武平氏の北条との戦いはまさに昔日の源平合戦の再現。しかしさすが源頼朝公が都と定めた鎌倉、鉄壁の守りです。固い。鎌倉の西北小袋坂に向かった堀田貞光、大島義政率いる新田勢は執権北条盛時軍の攻撃を受けて散々に後退させられます。鎌倉中央の気合坂口へ向かった新田義貞、弟の脇屋義助の本隊は北条義政の軍勢に阻まれて気合坂に近づくことさえできず、鎌倉西南の極楽寺坂から突入を図った大立宗氏の軍勢は一旦は北条貞直の軍勢を打ち破るも、火星に駆けつけた本間山城左衛門により極楽寺口の外まで追い出されます。
極楽寺坂からの攻撃は諦めざるを得んか。
5月20日新田義貞は稲村ヶ崎を通って海岸地帯に鎌倉を攻めるため稲村ヶ崎の北昇降寺に陣を移します。ここで5月21日夜半の出来事として太平記に描かれたエピソードがあまりに有名です。軍勢を率いて稲村ヶ崎の岩頭に立つ新田義貞、
ザブンザブン
打ち寄せる波。
龍神よ、お聞きください。目下我が君は進化の反逆により再開の波の上に流浪しておられます。この新田義貞、進化の道を貫くため今敵の前に立っております。どうか道をお開きください。
そう言って捧げ持っていた宝剣をドバーンと海に投げ入れると、見る間に潮が引いて平らな砂浜が広々と現れました。横から矢を射ようとして構えていた幕府方の軍船も引き潮に乗って遥かの沖の方へ流されました。
ほう、龍神のご加護だ、龍神のご加護だ。さあ者ども、我らの勝ちは約束されているぞ、
と太平記に記された有名なエピソードです。もちろんそのまま事実とは思われませんが、潮が引くのを待って四季紅葉のためにこんなパフォーマンスをしたかもしれません。
それ一気に進め、
ドカカドカカドカカドカカ。
新田勢は稲村ヶ崎を進み、前浜、由比ヶ浜を通って 材木座まで進みました。しかし小町王子にも若宮王子にも幕府軍が充満しており、憎き北条高時の館現宝海寺まで近づけません。
ほのれ北条高時、ぬくぬくと守られよって。
悔しがりつつも新田義貞は材木座北方の高架現九本寺に本陣を移します。一方北条高時も必死でした。
ああひどいことになった、まずいことになった。
とにかく場所を移りましょう。
北条高時以下北条門下の人々は高時の館現宝海寺を出ます。滑川を東へ渡り、笠井ヶ谷にある北条氏の菩提寺東照寺に入ります。その時西北の亀ヶ谷のあたりから
うわあ
時の声が響く。あっと振り返ると土煙が上がっているのが見えました。新田勢が小袋坂、気合坂、二方面を破ってついに鎌倉市中に突入してきたのです。
おしまいだ、鎌倉はもう
ドカカドカカドカカドカカ。
席を切った勢いで鎌倉市中になだれ込む新田勢。
ここは登山。
滑川東岸では北条の家臣たちが主君が心静かに自害するまではと決死の覚悟で守りを固め、
シュンシュンシュン、クワークワー、出せ出せ。
死に物狂いで雨といる矢に行く手を阻まれる新田勢。その頃東照寺では北条高時以下北条一門及び身内の人々が集まっていました。北条高時のもとで長年にわたって権力を振るった長崎延喜の姿もありました。
皆様方、せめて北条のご一門として恥ずかしくないご最後をお遂げください。夢夢後世の物笑いの種となるようなことがあってはなりません。
あちこちから漏れるすすり泣きの声、そして
ズラックーザンクバ
ー、あるいは主君の前で腹かっきり、あるいは親子兄弟で差し違え重なるように果てていきます。
なぜこんなことに。
ズラババ
ー、ついに北条高時も自刃しました。主君高時の死を見届けると、配下の者たちは建物に火をかけ、燃え盛る炎の中次々と自害しました。死者の総数283人も数えました。150年間にわたった鎌倉幕府の歴史はこうして幕を閉じました。新田義貞が挙兵してわずか14日目のことでした。 YouTube で配信中です。蒙古襲来、モンゴル襲来元寇とも、モンゴル高麗による日本侵攻、文永11年1274年の文永の役と、弘安4年1281年の弘安の役の2回がありました。執権北条時宗のもと、鎌倉の御家人たちは未曽有の国難にいかに立ち向かったのか。北条政子と北条義時、北条泰時と北条時より、日蓮と一辺、明治の廃仏毀釈など解説音声を配信中です。好評発売中です。つれづれ草全243段オンライン版、法然の生涯オンライン版、詳しい内容はリンク先をご覧ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。